先生、スポーツと歯、口の関係というまず大きなテーマなんですが、はい、スポーツで多い口の怪我、またはこの口の怪我の多い競技というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、まずですね、岩手県でもラグビーのワールドカップの大会がありましたけれども、
はい、
ラグビーフットボールですね、皆さんがご存知の競技で口の怪我が多いというのはこういったラグビーフットボール、それから主にですね、マウスピース、マウスガードを使ってる競技というのはもともとこういった怪我の多い競技というふうに考えていただくといいかと思います。まあ、例えばテレビでよく見るボクシングであったりですね、はい、それからレスリング、柔道、それから格闘技にあたる全て空手もそうですね、こういった競技はやはり口の中の怪我が多いです。で、時には歯が折れてしまったりですね、ひどい時には顎の骨が折れてしまったりということもあります。
時には血が止まらない恐怖というのも味わうような怪我になるわけですね。
はい、そうですね、歯だけではなくてやはりほっぺの裏側ですね、胸粘膜といいますけど、そこが切れたりですね、舌ですね、ちょっと下品な言い方、ベロという言い方も分かりやすいかもしれないですけど、まあ、舌が切れたり、まあ、そういった場合は思いのほか出血が多くて、なんて言うんでしょうね、怪我の程度よりも出血が多くて、選手は結構びっくりしたりしますね。
そうですよね。
で、一緒にいる、まあ、観客の人たちもすごく血が出てるというふうに驚いたりしますし、コーチであったり監督であったりも大丈夫かというようなことを言って驚くことが多いですね。
そうですね。まあ、ところで今日テーマになるというほど先生、口の中の環境を整えるというのはスポーツにとってどのように重大なもの、重要なものとお考えですか。
はい、そうですね、まず口、それから歯というのは食事をする、スポーツ選手にとっては栄養を摂取して体を作っていかなければいけない最初に食べ物が通る器官ですから、
はい、
まあ、胃であったり腸であったり、それと同様に口の中、そして歯の状態を整えるということは非常に重要なことになると思います。そして食事をするだけではなくて、やはり発音をしたりですね、そしてまあ、スポーツ選手特有といえば特有なのかもしれません、表彰台に上がった時にやっぱり素敵な笑顔で笑ってほしいと思いますし、まあ、外国人の選手なんか見てるとすごく歯並びも綺麗で真っ白な歯で歯を堂々と見せて笑ってるのを強く印象に残るわけですけれども、まあ、それに対して日本の選手ちょっと細かいことまで言うと歯並びがみんながいいわけじゃなくて、ちょっと口を押さえながらと控えめに笑ってる選手も多くて、まあ、もっと大きく口開けて笑ってほしいなと、まあ、そういうふうに常日頃思ってるところではあります。
ということは先生、その口の環境を整えることというのは心理面でも大きく作用するということですよね。
そうですね、やはりまあ、ここで勝って一番表彰のてっぺんに登って、まあ、いい笑顔をしたいというところもあるでしょうし、それから歯がないということで、まあ、人と話をすること自体が苦になってしまったりですね、まあ、特に芸術展ですね、そういったものフィギュアスケートであったりですね、まあ、シンクロナイズスイミングなんかはちょっと水の中にいる時間が長いかもしれないですけれども、やはり採点される競技ですね、体操もそうでしょうかね、新体操であったり、そういった競技はやはり歯並び、それから歯の見え方も選手の自信につながるんじゃないかというふうに考えております。
となりますと先生、アスリートは小さい頃から、まあ、本人はもちろんですけれども親御さんも含めて口への意識というのは大切なことですね。
そうですね、最近はですね、選手の方も矯正、まあ、歯並びが悪いことに対して矯正の治療をしたいというような希望があったりですね、それから歯の漂白ですね、ホワイトニングとも言いますけれども、最近街のところどころで歯を白くするというようなそういった看板も見ますけれども、それから どうなんでしょう、インターネットなんかでも歯を白くしてというようなそういったキット、それから歯磨きのペーストなんかでも歯が白くなるとか、そういったものをあの最近よく見かけますけれども、まあ、白い歯で、それから、まあ、白い歯でとまで言わなくても、あの綺麗な歯で、そしてあの歯並びも綺麗にしてみんなの前に出たいというのは、まあ、これはあのスポーツ選手に限らずですけれども、最近の選手たちが少しずつ強く希望するようになってきたというふうに感じております。
そうですね、あのお医者様を前にして言っていいのかという感じはしますけど、そのやはり病院で治療する前に通販などでこう歯を磨いたりね、はい、先生、あのいろいろなあの手この手で努力して、はい、あれやっぱり変わらなかったかなとか、あの結構私もありますけれども、はいね、アスリートだけではなくて、はい、口というのは大切ですよね。さあ、あの先ほどぶつかり合いのスポーツほど口の怪我が多いようなイメージを受けたんですけれども、この外傷を繰り返すということ、まあ、これ自体も先生、選手にとってマイナスではないかと思うんですが。
はい、そうですね、あの私もですね、もう20年以上ラグビーフットボール協会、それから日本オリンピック委員会で、まあ、歯科の担当の委員として仕事をしてきましたけれども、やはり強く感じるのは、怪我をするとやはり練習を休まなければいけない、まあ、病院に行ったり、まあ、または骨折であればその期間当然練習もできませんし、まあ、そういった時間はアスリートにとっては非常にロスの大きい時間になってしまいますので、そういう意味ではまあ、歯の怪我、唇の怪我というのはマウスガードを入れることで、どうでしょう、9割以上防げるんじゃないかというふうに思います。で、マウスガードを作るために、まあ、歯科医院にどうでしょうね、15分も座ってればいいんじゃないかと思いますけれども、おそらく2回行くのに1時間から1時間半ぐらい時間をそこに費やすことで、まあ、逆に歯が折れたりすれば歯科医に今度は5回から10回通院することになりますし、時間もその限りではなく、まあ、10時間以上の時間をロスすることになると思います。まあ、それに伴う交通にかかるその時間、それからまあ細かいことでは交通費ですね、それから治療費、まあ、こういった大きなロスをマウスガード、まあ、通常歯科医院であれば5000円から1万円ぐらい作ってくれますし、時間は合わせても1時間ぐらいしかかからないと思いますので、そういったことで多くの時間を節約できるということにもなりますし、うん、まあ、何より練習する時間、試合に出る時間、特に試合中の怪我ではその後の試合に出れなくなってしまう可能性はありますから、そういった意味ではチームスポーツであればチームメイトに迷惑もかけない、そういった面でとにかく外傷の予防、そしてマウスガードをですね、それが重要だというふうに私は考えております。
なるほど、怪我を防ぐこと、予防も大切ですよということですね。はい、まあ、それにしましても先生、怪我をしますと実際に痛い選手、傷口が治ってでもやはり恐怖というのが、ね、残って、はい、こう心理的にとっさに萎縮してしまったり、こう逃げようとしたり目を閉じたりっていう行動って出てくるんじゃないかと思うんですが、はい、まあ、そういった意味でも怪我を防ぐこと、予防というのは重きを置いてほしいということですよね。
そうですね、その後の、まあ、後遺症というと大げさかもしれないですけれども、やはり怪我のその場面、特にコンタクトするラグビーで言えばタックルに行ったりという場面で怪我した選手は、そこでそれを振り払うのにまた少し時間がかかるんじゃないかと思いますし、まあ、予防という観点からスポーツのパフォーマンスを落とさないということを考えていただきたいというふうに常日頃、まあ、いろんなところでお話ししているわけですけれども、まあ、なかなか怪我するまでわからないですよ ね、これは。
まあ、ところで先ほど本人そして両親の意識などと言いましたが、指導者というこの先生、指導者の意識というところの普及活動もなさっている。
は
い、
そうですね、やはり選手に行ってもコーチだったり監督がよし、じゃあ歯科医院へ行ってマウスガードを作ってこいというような理解がないと、なかなか、まあ、なんだ練習をサボってそんなことは許さんというふうに言われてしまっては、なかなか予防にもつながりませんので、まあ、コーチの方々と機会があればですね、こういったお話をするわけですけれども、例えば日本オリンピック委員会の中ではコーチ会議というのがありまして、各競技団体の アスリートだけではなくてコーチが集まっていろんな意見交換をする場がありまして、そういったところで先ほど話したような怪我をするとこれぐらいの時間をロスしてこれぐらいの費用がかかってというような話で、さらに言えば虫歯の治療も当然関わってくるわけで、1回で治る虫歯を、まあ、2年3年放置したことで、まあ、神経まで虫歯が到達して5回6回と歯科医に通わなければいけないと、まあ、これは非常に練習時間、それから場合によっては試合中に痛みが出れば大変なマイナスじゃないかと、まあ、そういったお話をしながらコーチの方々にも理解を得るように努めてまいりました。
アスリートたちというのはスポーツ整形の知識というのはこのところいろいろな講演やイベントがあって知識を得る機会というのが多いように思うんですが、歯科の知識も同時にぜひ皆さんに得てほしいということですよね。
はい、そうですね。